春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。ですね、1月の12日ですね。今日も今日もとか昨日もですけどね、ここのとこずっと朝起きて、夜寝るという、まるで普通の人のような暮らしをしておりましてね、なかなか健全なね、生活サイドじゃないかと思ったりするんですけど ね、起きてからはずっとパソコンの前にいますからね、あんまり健全とも言い難いんですけども、今日もですね、よもやま話を録音していきたいと思うわけなんですけども、テキストの方にも書きましたけども、うちには中学校1年生の息子と娘がおりまして、男女の双子なんで同じ年なんですけども、その息子の方がですね、幼いやつだったんですよ、小学校の頃までね。ちょっとね、幼稚な感じでね、だったんですけど、なんか最近いろいろとこう考え込んだりすることが増えてきましてね、やっぱり思春期になってくると違うんでしょうね。で、私には言わないんですけど、妻にですね、お父さんはおじいちゃんが好きじゃなかったのかなとかいうことをね、言ってたらしくて、それをさっき、妻から、聞いたんですけども、6年前なんですね。6年前の夏に急に、庭いじりしてて倒れましてね、で結局なんで死んだのかよく分かんなかったんですけども、そんな感じで死んだんですね、親父が。でまだ70前だったから、早いね、今で言ったら早い死だったんですけども、でもなんかどっかで気持ちの中でとうとう来たかみたいな感じでね、思ってまして、っていうのがうち前も言ったと思うんですけども、男の方がですね短命なんですよ。だから私もあんま長生きしないと思うんですけども、じいさんは50代で死んでて、でがんだったんですけどね、で親父も60代、後半ですけども、その頃に死んでましてね、80まで生きるなんてことはまずないわけでして、で、いつか来るだろうなと思ってたんで、で、あんまり、なんていうんですかね、驚きましたけども、状況を把握するまでの方が時間かかっちゃいまして、感情的にその悲しいだの、なんだのというのも、なんで?みたいな。なんでみたいな感じだったんですね。で、帰ってっていうか、葬式とかいろいろあって、それからあともすぐに帰るわけにはいかなくてね、やっぱりお袋一人ですから、でしばらく向こうにいて、で、何日ぐらいいたんかな、で50日祭とかもあって、でそれから帰ってきたんですけど、その帰る時にですね、やっぱりこうやっと一人になってね、でちょっと思い出したりしようかなと、親父のことね、思い出して、ちょっと涙ぐんだりしようかなとかってね、思ったりしてたんですけども、機内の中で機内映画みたいなのってありますでしょ。で、それがですね、いきなりミスター・ビーンが始まりましてね。で、こっちはもう悲しいことを思い出そうと思ってる時にね、そういうのがこう、目の前でやってるわけで。なんだよ、って思ったんですけどね、ちょっと聞いてみようかな、みたいな感じでヘッドホンしてね、聞いたりした。これがまたおかしくてね。で、声出して笑っちゃいましたね、私ね。周りの人にチラチラ見られたりしましてね。そんな話をですね、帰ってから。やっぱり暗くなって帰るの嫌じゃないですか。子供たちも心配しますからね。親父がなんか落ち込んでしょげてるのは、頼みしたいシーンじゃないですから。で、ビーン見ちゃってよ、笑っちゃってよ、みたいな感じで、ふざけて言ってたんですけどね。どうもそのことが今になってから思い出して、で、なんか、親父はもしかしたらじいさんが嫌いだったんじゃないかな、みたいな感じでね、親父じゃねえや、息子の中ではこう、方程式ができちゃったみたいで、で、そうだったんかな、みたいな、なんか不安になったみたいでね、そういうのをなんか考える年になったんだな、と思ってね、ちょっとその話を聞いて、思ったんですけども、私のおじいさんっていうのは会ったことないんですよ。親父型のね、おじいさんっていうのは。っていうのが、親父が中学ぐらいの時に死んでますので。で、その時の話もね、かなり年齢いってから、 高校生ぐらいの年齢かな、その頃になってから聞いたんですけどね、とにかくじいさんっていうのは、なんだっけ、学者肌の人でね、大学の教授かなんかやっとったんですよ。で、なんか東大かなんか出てね。で、頭のいい親父だったもんで、で、すごくこう、勉強しろ、勉強しろっていうような、友達が来ても友達も一緒に勉強させられるもんだから、とうとう友達も遊びに来なくなったみたいなね。そんな、親父だったそうなんですね。じいさんがね。で、親父はまあそういう親父ですんで、ちょっと煙たいような感じでいてたみたいでね。で、本が好きなんですね、親父っていうのは。で、本の虫でして。で、小説とか読むのがね、すごい楽しみだったんですけども、小説なんか100ぐらいあって一理なしや、っていうような感じで。じいさんが全部ね、捨てちゃってね。うん、それ読むぐらいだったら参考書かなんか読めとかね。こんな感じで勉強はさすんですけども、そういう娯楽的な、ね、書物を読まさないみたいな。だと思うんだから、その、じいさんが死んだ時に、親父は、あ、やっとこれで本が読めるなっていうことを思ったっていうのね。ねえ、私も若い時聞きまして。で、親父はじいさんが嫌いだったんだろうなって、同じようなことを思ったんですよ。ほんで、それがなんかね、なんかおかしくてね。親子揃って2代で同じことを思ってんだなみたいなんで、でそんなが、そういう話をさっき聞いたんですけど、なんでしょうね、結局私もその話聞いた時に家族の中での死とか身近でもなかったですね。友達が死んだとかっていうのもなかったですし、その身近な死っていうものを経験してなかったんで、その状態になった時に自分がどうなるか、自分が死んじゃったはいいですけどね、その気持ちは残りませんからね。だからその身近な人間がもし掛け合いのない人間とかが死んだ時に自分はどうなっちゃうんだろうみたいな、そういうのっていうのはすごくこう分かんなくて、で想像できないんですね、やっぱり経験がないとね。だからこういろんな人の話を参考に聞くんですけども、やっぱりそれもやっぱりなんていうんですかね、多く語らないでしょ、それに関してね。だから分かんなくて、うん、で、結局親父が死んだのはその身近なっていうか身内で最初だったんですよね。で、さっきも言ったようにもう現状を把握するので精一杯でね、泣けないんですよ。泣くとかいうか、なんでっていうような感じで。まあ、死に方もその理由があったと思うんですけどね。理由の一つだったと思うんですけども、庭で倒れてたっていう、それだけでしたから、ちょっと目離してるうちに死んでて、っていうような状態だったんで、理由がわかんないですよ。だから、なんか心臓発作じゃないかみたいなことは言われてたんですけど、それもはっきりしなくて。で、そんな状態なんでね、こう、持っていくとこがないんですよね。で、ずーっと、向こうにいる間、その鹿児島に行って帰ってる間ね、ずーっと夜なんか思い出すんですけど、悲しみとかはね、来なくてね、なかなかね、白状なやつだなと思いましたよ。親父死んでんのに泣きもせんな、こいつは、と思って、客観的にね、自分見て。もうね、考えてることって死って何だろうなって。なんで悲しくないといけないのかなとか、なんで悲しいっていうことになってるのかな。なんかそういう根本的なところから考えるようになってね、でそういうことをずっと夜、考えてましたね。で、なんだろうな、結局最終的に思ったのは、残った人間がね、死んだ人じゃなくて残った方の人間ができることっていうのは、そのとりあえずその死を受け止めるっていうことなんでしょうね。死んだんだっていうこと。で、それからあと、その彼っていうか、まあ彼、彼女、誰でもいいんですけども、死んだ人のことを知るっていうこと。そして、それを覚えていてあげるっていうことでしょうかね。これだけなんですよね。その人にしてあげられることって。花やったりとかね。お墓行ってきれいに掃除したり手合わせたりとか、まあいろいろ言いますけども、そういうの全部のけてみるとね、結局できることってのはそれだけなんだなって、っていうのが 私がもしそれを忘れた時点で私の中で本当の死なんですよね、親父は。だから私は思い出さないといけないなと思ってるし、常にその死んでるんだけど、自分のな記憶の中にはずっととどめておかないといけないなと思ってます。その間はまだ生きてるんだなというふうに解釈してるんですよ、私は。で、なんか結局生き残った方としてはそういうふうにすることが、その死者に対しての、できることなんじゃないかなと、そういうふうに捉えてますね。だから死自体っていうのはそんな悲しいことじゃないんだと思いますよ。うん。まあそれがこういう親父の死に方がそういう死に方だったからかもしれませんね。そういうふうに考えられたのは。例えばこれが交通事故で死んだとか、自分がじゃなくて引かれてね。自分が事故を起こしたんじゃなくて引かれて死んだとか、それとか、誰かに殺されたとか、まあこういうケースはあんまないと思います。まあ最近ありますけどね、バラバラにされたとかね。結構身近な人にされたりしてますからね。うん、まあそういうケースね。とか、あとすごい病気にかかってしまった。それで死んじゃった。こういう場合っていうのはこう、なんていうんですかね。その、違う方に向くような気がするんですね。その殺した者に対しての恨みであったりとか、その、なんでしょうね、病気に対する、憎しみみたいなね。そんな感じになるのかもしれません。これもちょっと経験してないので分かりませんけども。ただもうなんかよく分かんないでポロッと死んだ場合、もう認めるしかないですね。もう選んだんだと、親父は。死を選んだんで、それで向こう行ったんだなって。で、もう、なんていうの、気持ちよく手を振ってやろうやないかみたいな。なんかそんな感じで収まりましたね。で、あと一つね、その私が悲しまなかったことに関してある人がこういうふうに言ってくれたんですけども、多分もうすでにそのずっと関西で住んでたんですけどね、家族で。だけどその親父が定年退職する前に九州に帰っちゃうとき、大阪の南港のフェリーのところで、でもう別れたんですね。要は向こうは九州に帰り、私は関西に残るから、その時はもうなんかね、最後の別れみたいな気持ちになってね、あの時は泣きましたね、私もね。で、多分その時にもう気持ちが切り替わったんでしょうね。切り替わってたというか、そこでもう別れてたんですね、親父とは。うん。で、それからとは、だから要はどう言ったらいいかな、家族じゃないんですよ、もう。家族なんですけど、どう言ったら違う家の人ですから、もう家族じゃなくなってるんですね。日常の人じゃないって言ったらいいかな。で、亡くなったのを聞いて、死んだのを聞いて、もうそれはその、うん、その日常が変わらないでしょ。今までいなかったわけですから、そのそばにね。毎日会って、その部屋に座ってて、で、いつもなんかしている。それが当然だっていうのをこう、日常の中にないわけですよ。おはようって言って茶の間に行ったら親父がいて新聞読んでる。その風景が毎日あったとしたら、これはしばらく辛かったと思いますよ。起きて、茶の間行って、いない。もうこれは辛いことだったと思いますけど、そういうケースがもうないですからね。もう、別個で住んでるから。だから、その分、悲しくなかったし、それで、その時にもうすでに、難航で手を振った時に、もう、その後に来る別れを一緒にやってたんでしょうね。同じように別れ、あの時にもうすでに別れてたんでしょうね。だからそんなに辛くなかったんじゃないかなっていうふうに言ってくれた人がいまして、で一番私はそれがね、あ、そうなんだろうなって思いましたね。うん、一番なんか自分の中で納得できる言葉だったので、あ、そうなんだなと、自分の中でも納得しました。うん、だからなんだろう、さっき言った話じゃないですけども、その認めるっていうことは大きいことなんじゃないかな。死んだっていうこと認められないっていうのが一番辛いかもしれませんね。知り合いでお母さんが急に亡くなって、病気だったかななんかで亡くなっちゃって、でしばらくこう引きずっちゃってね。で、女性だったもんだから更年期障害かなんかになっちゃって、 でしばらく辛い時期があったっていう人の話を聞いたりもしましたけども、受け入れられないとやっぱりそういうふうな感じになっちゃうんじゃないかなっていうふうに思いました。例えばですね、酒が好きで好きで、で毎日美味しい美味しいって言いながら、それが元で病気になって死んだとしますよね、家族がね。だとしたら、それはなんか酒恨まないような気がしますね。その人が愛してたものを受け入れないと、その人の死って受け入れられないような、なんかそんな気がしますね。タバコ一服が、この一服が美味しいんやー言うて、で肺がんなって死んだ人もなんか、それもなんか仕方ないなーみたいな、それが彼だったんだなーみたいな、それが彼女だったんだなっていう感じで受け入れるっていうのが、一番いいことのように思いますね。だから、ちょっと今日は暗い話ばっかしてますけども、最後にですね、思うのは、とにかく一番できることっていうのは、その死を受け入れるっていうことでしょうね。死とともにその人自身の人格から何から全部受け入れるっていうことが残ったものの、唯一できることじゃないかなというふうに思いますね。なんか死ぬ話ですんで、ちょっと今日は暗くなっちゃいましたけどね。そんなわけで今日の春郎のよもやま話、盛り返しのないまま、終わっちゃうわけなんですけども、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみに。